はい、それでは、レビ記の22章です。レビ記の、22章です。私たち21章と22章で祭司たちが、のなんですか、聖なるところにおける奉仕について見ていってまして、で、祭司が聖なるものとして、いなければいけないというところを21章で見ました。で、具体的には葬儀と婚礼ですね、まあ、いわゆる冠婚葬祭ですよね。葬儀と婚礼において、この普通の人よりも基準が高い規定があるということを見ました。覚えてますかね。陰行働いている女や、あるいはこの離婚した女ですね、は妻子はめとってはいけないというのが結婚についてはありまして、そして死体に触れてはいけないですね。もう死んだらもう遺体を、当然ながら普通であればね、まあ、親族の、家族や親族が触れて動かしてということをするわけですけども、妻子は、それはできないと。ただ近親の人たちは OK だよと、まあ、こういうような。でも大祭司は近親でさえも、父や母でさえもダメだということがありましたし、ですね。で、あと、婚姻において、結婚においては大祭司はやもめでさえダメだったんですね。やもめはもう全然この会員の罪でもないし、その死んだら結婚すれば再婚すればいいわけですけれども、でも大祭司においてはダメだと、まあ、いう内容だったんです。で、そこで学んだことをね、おさらいしますと、まあ、すごく大事なことがあって、祭司ってじゃあまず何なのかっていうことをですね、学びました。それは、まあ、仲介をしているわけですね。神と人との仲介で、神に対、人に対しては神を、神の前に出てって、その恵みが与えられて、祝福を他の人たちに分かち合っていくわけです。ですね。だから私たち目に見えるわけじゃないですか、このクリスチャンたちは。だけれども目に見えない神を、じゃあその神を知らない人たち、イエス様を知らない人たちはどうすればいいのかしたら、私たちを通して神様を知っていくわけで、まあ、祭司的な働きをするわけですよね。祭司は弱さをまとってなければいけないってヘブル書に書いてあります。なんでか分かりますか？で、それ取りなすことができるからですね。取りなすっていうのはその、まあ、今の言葉で言うと寄り添ってその人のために祈っていくっていうか、神に連れていくっていう努力をするわけですよね。でですね、逆に今度は、神の前に出るときに人を代表するわけです。ですね。で、これは神の前に出て、そして取りなしていくっていうね、神に対してこの人を代表してい、くという仲介を果たします。だから私たちは、霊の祭司だって書いてありますね、この第一ペテロに。だから、この神を知らない人たちと共に住んでいるわけです。けれども、それと交わるっていうのは違うわけですよ。で、交わるっていうのが、その信者と不信者が釣り合わぬ首輝きを追ってはいけないって、あそこによく現れてますけれども、それは共有するっていう意味なんですよね。で、これを混同してはいけないわけなんですね。で、清めっていうのは、清さっていうのはこの地上から出ていきなさいって話では全然なくて、地上の中に生きていて、この周りの人たちと一緒に生きるということです。特にね、やっぱ日本はクリスチャン少ないから、この考え、みんなが宣教師だと思ってくれた方がいいと思うんですよね。もう本当使わされて、でそこにクリスチャンではない人たちの間に生きてるわけですから、同時に私たちは交わりにおいては、その、神を知ってない人たちとの価値観を共有してはいけないということですよね、うん、ここはその非常に大事なわけです。だから特に婚姻っていうのは交わりに関わることでしょ、この妻との。で、あとは死体っていうのも、この異教は死人の霊に仕えていくっていうですね、このことがあるから、やっぱりこの霊的な交わりがここで関わってしまうから避けなければいけないというね、ということを私たちはね、このディスカッションでもすごくいいディスカッションがあって、じゃあどうやって仏式の葬儀に参加するのかっていうことをですね、少しこういろいろ話し合って、まあ、全く参加しないっていう選択もあるんですが、私はやっぱり証の機会になるんじゃないかなっていうことも、まあ、その時にお話をしました。 で同時に、この証拠をするとかそういうことをね、他の人たちと同じようにやっていったら全然この誠の神を信じているっていう証にならないっていうですね、そういう話も、しましたね。でですね、22章に入りますが、22章はですね、この祭司自身が清められていなければいけないだけじゃなくて、捧げられているものですね、これも聖なるものだから、ね、聖なるものとして、受け止めていかなければいけない。例えば、パンであるとか聖なるパンであるとか、あとはあれですよね、生贄ですね。でこれが、この聖なるものでなければいけないので、祭司が例えば汚れたままで、その、近づいて汚れたままでね食べてはいけないとか、そのあと動物が血管があってはいけないとか、そういう話になってきますですね。今まで、いいですか。一節をご覧ください。主はモーセにこう告げられた。アロンとその子らに告げよ。イスラエルの子らの聖なるものは慎重に扱え。私の聖なる名を汚してはならない。それは彼らが私のために聖別したものである。私は主であると。はい、このイスラエルの子らの聖なるものってありますが、これがイスラエルの人たちが、この会見の天幕までやってきて、その入り口まで持ってくるわけですよ。携えてくるわけですね。生贄、火による生贄、牛や羊であったり、あるいは穀物であったりこうするわけですよね。あとそのパンであったりするわけですよね。でこういうものを捧げていく時にも、それは聖なるものとして捧げられているので、それを慎重に扱わない、存在に扱うことによって神の名を、汚すことになりかねないので、だからここで慎重に扱いなさいということなわけなんです。でちょっとね、これからの説明はちょっと最初抽象的で分かりにくいかと思うんですが、自分自身が主に捧げて自分を清く保つっていうことでだけじゃなくて、他の人たちが捧げて持ってきたものを私たちは存在に扱ってはいけないっていうことなんですよね。他の人たちが持ってきたものって言ってもいいし、他の人たちに関わることを存在に扱ってはいけないっていうことです。これすごくこれ分かりやすいですね。一番分かりやすいのは献金、この神から預かったものっていうのはもう本当清いものなわけですよ。これをなんかこう、なんていうの、なんかもう適当に運営費みたいに、もちろん運営なんだけど、だけど運営費みたいに普通のあれと同じように、じゃ、祈りの心もなくですね、こう本当、知恵が与えられるように祈ることもなく、その普通に扱っていったら、これは違うわけですね。御言葉に照らしてどういうふうにしていくべきかということを考えていかなきゃいけないし、あとはそれぞれお互いもそうですね、お互いも信仰によって行ったことっていうのが、これはもう清いものだから、もう神様がそうしておられるんだと、この人は信仰によってやったんだから、私たちはそれを丁重に扱うっていうとなんか物みたいであれなんだけど、丁重に接していくっていうか、丁重に、この人のもう捧げてることは本当清いんだと、ね、大したことやってないじゃんとかって、これおかしな話なんですよ。おかしな話なんです。で、ね、イエス様が、そのようなお方でね、だから他の人たちは何でもないものとして存在に接していたのに、イエス様はある人たちの信仰による行動を見てですね、非常に尊ばれて称賛されましたね。例えば長丁を患う女いますよね。で、あれもうなんか触っちゃった、あれ汚れた女ですよ。だってこれ不浄の器官じゃないですか。でもう混雑したところに入ってって触れちゃってるわけでしょ。けれどもイエス様はその女がしたことに目を留めて、そして娘よと、あなたの信仰があなたを治したの、救ったのです。その信仰をものすごい尊ばれた。ザーカイいる、主税人ザーカイ、あの熊の木だっけ、ね、に上がってですね、この上からイエス様を見ていた時に、もう主税人っていうのはもうバカにされてるっていうか、すごい憎まれていたわけ、ユダヤ人にね。まあ分かりやすく言うとね、ちょっと申し訳ないけどもね、サラ金やってるそのサラリーマン金融の方々はね、あんまりよく見られないよね、ヤクザでもいいしね、その反社会的なものでもいいけども、でそういうふうに見られていたのに、でも彼には信仰があったわけですよ。今日あなたのところに泊まることになってるからってイエス様言われて、そしてイエス招いてですね、そしてこの家に救いが来たってこう言われたわけですね。 で彼がしていることっていうのはもうなんか本当に、まあ、人間的に言うと無様っていうかね、もう盗んだものを返しますとか4倍にして返しますとかね、こう言ってたわけですよね。でも本当に尊んでおられた。あとさっき献金の話しましたが、貧しいヤモメ、もうたかが知れてますよ、数十円みたいな、ね、今の家畜の価値にすると。だけども彼女の生活費の全てを捧げたってイエス様言って、他の人たちよりもはるかに多くの金額を捧げたってね。いやこれはねすごいよ。いややっぱりね、1万円札見て数十円だったらやっぱ1万円の方が嬉しいよね。やっぱこれはに普通にそう思います。で普通の時はやっぱりこの金額っていうのはやっぱりなんていうのかな、やっぱり、でもイエス様はもうその彼女の生活費の全てを犠牲にしているっていうところを見たわけですよね。そこに清さがあるわけです。で神から来ているものだということでこう捧げていくってことなんです。だから私たちは自分自身の信仰の清さだけを考えるのではなくて、他の人たちの良心も考えていく必要がある。他の人たちがこれをやらないっていうことは、その良心がすごく敏感でね、うん、そのやらないようにしてるのに、他にこのその人の目の前でこういろんなことをやると、例えばこういうことが起こったんですけど、まあ、アメリカでは結構お酒に対してはこのクリスチャン厳しいですよね。なんでかというとアル中の、まあ、日本もアル中多いけどね、やっぱり酒乱の人がいたら、でその人治ったと、アル中から治ってなんだけれども、いや別にお酒飲んだって私は大丈夫だって言ってね、その人の家でこうお酒持ち込んでこう飲んだったらどうします？痛めるよね。で自分の自由な行為が相手をつまずかせてるわけですよね。でこうやって聖なるもの、イスラエルの頃の聖なるものが慎重に扱っていくっていう、ここが今日のポイントになりますですね。で3節で、彼らに言え、世々にわたりあなたの子孫の誰かがイスラエルの子らが主に対して聖別した聖なるものに汚れたままで近づくなら、その人は私の前から断ち切られる、私は主であると。まあ、祭司たちが汚れているっていうこともあるわけです。儀式的に汚れているっていう、だから汚れが来るっていうことで、ね、仕方がない場合があるわけですよね。だけどもそのままの状態で、このイスラエル人が聖別したものに触れていくっていうのは、いくら主に仕えるように召されている人であってもそれはいけないんだよっていうね、断ち切られるっていう強い言葉を主は言われています。断ち切るっていうのはもう共同体からも断ち切られるって、もう完全にその主の民じゃない、主の民から外されるっていうことですけれども、4節、アロンの子孫のうちサラートに侵されたもの、または漏出のあるものは皆清くなるまで聖なるものを食べては、ならない、また汚れているもの、聖を漏らすもの、あるいは全てを汚す群がるものに触れるもの、またはいかなる汚れであれ、人を汚れさせる人間に触れるものもそうであると。今ここで書いてあるのはレビ記の11章以降にあったこの清いものと汚れたものの区別ですよね。でこれ何か罪を犯してるっていうことじゃなくて、それがね象徴してるわけです。それが結局この罪であるとか、この汚れ、この心の中の汚れっていうものをこう目に見える形でこう分かりやすく表してるってことですね。でそれが食べ物もそうだし、あとは精を漏らすっていうこともそうですよね。でこういうこともその時に、この聖なるものに触れてはいけないわけですよ。イスラエル人が捧げたね。だ私たちは主に仕えているっていうことを、まあ無条件でそれは清いことだと思ってしまうかもしれませんけれども、何か奉仕をしているから神に仕えていること自体そのものが清、まあ、もちろん清い働きなんですが、もし汚れを心に抱いていたり行いにおいて汚れを行ってやっていたりするならばですね、この一般の神を敬っていない人と同じようなことをしているんであれば、やはりこの主に仕えているものが聖なる名を汚してしまうわけです。これは本当に大きいですね。例えば御言葉を取り継ぐものがですね、苦みがあってなんかこう仕返しのなんかその 怒りとか憎しみの言葉をですね聖書から使って説明したら、これもう聞いてる人が汚れてきますよ、うん、でそういう、まあ、他のこともそうですよね。他のこともこう賛美してる人も、いやトイレとかね、あの普通に掃除してる人も会計してる人もみんなそうですよ。あのこの汚れた心で主に仕えているっていうことは聖なる名を汚してしまうわけです。で次にこれに触れたものは夕方まで汚れる。その人は体に水を浴びずに聖なるものを食べてはならない。しかし日が沈めば彼は清くなり、 その後で聖なるものを食べることが許される。それは彼の食物からである、だからであるということですが、あの汚れっていうのはこのね1日単位なんですよ。で、当時は夕方、この日が暮れてから1日が始まりますので、その時まで汚れていて、でその1日を超えたら水浴びをするわけです。水洗いをして、それで、また聖なるものに預かることができるということです。でもこれは今私たち当然しないわけなんですけど、わざわざね、なんか水槽用紙かなきゃいけないね、バプテスマ用の水槽じゃないですよ。ユダヤ教のミクベって言うんですけどね、ちゃんとこの教会ごとにねミクベを用意してさ、これを毎回なんかやんなきゃいけない、もう男用と女用になんかちょっと更衣室も用意してなかったけど、そんなことする必要ないです。今はねそういう時代じゃないから、立法の中にいないから、イエス様にあってこれらが成就したわけだからする必要ないんですけども、私たちに当てはめるとやはり1日動いてるとですね、やはりどこかで汚れていきます。何らかの形で汚れます。だからやっぱり1日点検する、この御言葉の洗いによって、御霊によってこの清められていくって、イエス様がね、この足を洗ってる時に、どうか足だけじゃなくて他も洗ってくださいって、全身も洗ってくださいって言って、イエス様がね、いやイエス様、いやいや全身洗う必要ないんだと、足だけでいいってね、こうイエス様言ったんですよね。でこれはそうですね、1日歩いてると足は臭くなります、ね、だからちょっと洗ってと、同じように私たちも一日の歩みを洗って、御言葉によって洗っていくっていうことがすごく大事ですよね。そして主にあって歩んでいくっていうことですよね。で次に、死んだ動物や野獣に噛み裂かれたものを食べて汚れてはいけない、ならない。私は主である。彼らが私への務めを果たすなら、彼らが聖なるものを犯し、そのために罪責を負って死ぬようなことはない。私は彼らを性別する主であると。死んだ動物野獣に噛み裂かれたもの、これはね、罪責を負って死んでしまうぐらいの重い罪であると。これは本当に明らかな罪ですね。まあこのもちろんこの死んでいるものっていうのがこの罪から来るものを表しているんですが、でこれはいけないということですね。なので分かります、この聖なるものっていうのを本当にこの、丁重に慎重に扱っていく必要があるんだよということです。自分が汚れているんだったらば触れることはできないんだよということです。で10節です。一般のものは誰も聖なるものを食べてはならない。祭司の居留者や雇い人は聖なるものを食べてはならないと。一般の人は食べることができません。ですか。同じパンであっても普通に食べてるパンですよ、ね、このなんだっけ、あれは臨済のパンの机ってあるじゃないですか、聖女の中にね、うん、昔は備えのパンの机って訳されてましたけど、今は臨済のパンの机で、それはもう祭司しか食べることはできないし、生贄もそうだけども、これをですね、一般の人、これはだから結局聖なるものにされてるから、性別された祭司のみが食べることができる。でこれで一番分かりやすいのは聖餐式ですよ。イエス様の体に預かって、この前も日曜日ね午後やりましたが、そして流された血に預かるという、それを自分が受け取るっていう、この受け取ることによって私たちは、この清さに預かっていくわけですよ。でこれがイエス様を信じてない人は受け取ることはできないわけです。でそういうことで、この一般の人が本当の意味で神の共同体に、聖なるもの、参加っていうのはもちろん 教会というのはできるわけですけれども、その本当の意味でのこう一緒になっているわけではないわけですよね。クリスチャンじゃない人が礼拝に来て、でその人がやっぱり罪示されて悔い改めてね、信仰を持った時に聖霊が与えられて、その人が神のキリストの体に一つになるわけですけれども、まあ、そうでなければその人たちは預かることができない、まあ、それが具体的に表れているのが聖餐式と、まあ、いうことになるわけですね。でね、居留者や雇い人であってもダメだと言ってるんです。家族じゃないから、居留者雇い人もダメだと、近くにいる人もダメなんだよと。だから家族だからといってもイエス様を信じてなかったら、もうその人は神の家族ではないわけですよね。同じ肉の家族でクリスチャンファミリーで一人だけがクリスチャンじゃないとかね言って、その人がじゃあ近くにいるから救われるかって言ったらそうじゃないし、そういう居留者や雇い人は食べることはできないよ。で、11節、しかし祭司に金で買われたものはこれを食べることが許される。またその家で生まれたものも祭司のパンを食べることは許される。これ当時奴隷制度があったので、わかります、金で買われたものってのは奴隷のことですよ。祭司も奴隷を持っている場合があったわけですね。具体的に考えられるのはね、ギルガル人、ギルガル人、間違った、なんだ、ギボーン人か、ギボーン人、ギルガルって言ったらあれだ、違うね、ヨルダンが渡ったすぐ後のところだ。ギボーン人覚えてます？こう騙したヨシュアたちを騙して遠い国からやってきたって、古びたパンとさ、古びたこの皮袋とか持っててですね、騙して名約結んで互いに滅ぼさないっていう名約を結んだから、だから彼らは滅ぼすことはできなかったわけですよね。そしたらね、薪を割るものとか水を汲むものになったって書いたんですよ。でこれはね、あれに必要なんですよ。祭壇での生贄とか、あと水洗いですね。だからこの天幕のすぐそば、神殿のすぐそばにこういつもいたわけですから、ですね。でこういう人たちが奴隷として使役されるということは十分にあり得たでしょう。でね、そういう時にですよ、いいですか、食べることできるんですよ、一緒に。祭司の血族じゃないのにって。そうなんです。なんでここがこうね、しもべとかね、奴隷っていうのはその人のものになっているので、その人主人のものは自分のものになってるんですよ。奴隷っていうとね、もうね、イメージが良くない。確かにもう人権の侵害だからね、今の奴隷っていう言葉はね、人権侵害のもうそれそのものですけれども、でもこれ見方を変えるとですね、自分はもう何も自分のものはない、代わりに主人のものなんですよ。主人のものを全部使えるわけですよ。主人が用意したパンを食べて、主人が用意した着物を着て、主人が用意している家に住んで、全部主人のものなんですよ。で神祭司の家にのメンバーになったんですもん。特権はないけど、その受け継ぐとかね、この相続はないけれども、メンバーになってるんです。だから預かることができて、だから私たちは神のものにされてるから、神の奴隷になってるから、神の家にいて聖なるものに預かることができるということであります。で14節で、誰かが誤って聖なるものを食べるなら、それにその5分の1を加えて、その聖なるものを祭司に渡す。イスラエルの子らに、主に捧げる聖なるものを犯し、聖なるものを食べて、その罪過の咎を負わせてはならない。私は彼らを性別する主だからであると。まあ、誤って食べちゃったと。だからパンって持ってきてね、このイスラエルの人がね、持ってきてね、なんかあれ、なんかこれ別にいいんじゃないのかって、もうすでに祭司は性別してたのにさ、食べちゃったみたいな。そしたらちゃんと返済するときに5分の1を加えなさいと、でこう言ってるわけですね。単に返すだけじゃなくて、それに加えるっていうのは、これは裁きつかさに対する定めにもねありましたね。盗んだときに
12-13
抜けた、おお、12-13を言ってませんでした。じゃあまずね、ここの今14-15ですね、説明しましたね、はいはい。で、これ説明した後で12-13に戻ります、はい、すいません、いいですか。でここでですね、一般の人が食べてはいけないというところで、ダビデとサウル、サウルから逃げた時で、これから逃げなきゃいけない逃亡劇、 でもう腹減ってた。でそれで食べるものありますかって聞いたら聖なるものがあると。でイエス様はそれで弟子たちがこの畑を通っている時に別に安息日を犯してるわけじゃなかったんだけども、それ食べててね、麦をね。そしたらその言われたから、そのダビデの話をして、憐れみが勝つんだよと、憐れみ、人の本当にベーシックなことをがあるのに、その憐れみが あるのにそれでも掟に従うっていうのは、これはもう神様のご説から離れるわけなんですよね。例えば、誰かが倒れて救急車ね、礼拝してる最中、はい、ここでバーン倒れたと。でも私はもう礼拝は完結しますとかってね、説教ねずーっと続いて、そこでもう血みどりになって倒れて、やらないよね。まあ今極端な話をしたけれども、そういうことであります。だから、ま、なんていうかな、こう罪とかね、信仰を持ってないのに聖餐式のパン食べちゃった、こういう失敗ってあるわけ、いろいろあります、ね、クリスチャンじゃないのに、はい、そういうのをね、なんかいいよ何でもいいよではダメなんだけど、でそれをなんかことさらに大きな罪を犯したとか、なんだかなんだかっていうふうにね、まあバランスですよね。そういうところはやっぱり本当に多めに見るっていうものがあると思うんですよね。では戻りますね、12と13ですか、はい、祭司の娘は一般の者と結婚したなら聖なる奉納物を食べてはならない。祭司の娘がやもめ、またあるいは離縁されたものとなり、子もなく娘の時のように再びその父の家に戻っているなら、父の食物を食べることは許される。しかし一般のものは誰もそれを食べてはならないと。だから祭司の家のものになっているので、その聖なるものは。でですね、これは嫁いでるか嫁いでないかの違いですね。簡単に言うと、嫁いでいたらその他の人の家の、ものですから、だからその人はもう同じ血がつながってても食べてはいけないわけなんですよね、うん。まあ、これだから同じ原則、さっきの奴隷の原則と同じで、奴隷もやっぱり祭司の家のものになったから、でこの女の子も祭司の家の中にいるか、それとも嫁いで他の人の家の人になってるかどうかで全てこう変わってくるわけなんですよね。すごい大事ですね。だから、うん、御霊によって新しく生まれているかどうかっていうのが、やっぱ教会においてはもう全てじゃないかなと思います。では次に、動物、生贄としての動物 についての教えですね。主はモーセにこう告げられた、17節、アロンとその子ら、また全てのイスラエルの子らに告げよ、誰でもイスラエルの家の者、またはイスラエルにいる寄留者が捧げ物を捧げ、聖願の捧げ物、あるいは進んで捧げ物として全焼の捧げ物を主に捧げる場合、あなた方が受けられるには、そのまま牛や羊、あるいはヤギのうちの傷のないオスでなければならない。血管のあるものはどのようなものでも捧げてはならない。あなた方の代わりにそれが受けられることはないからである。ということで、生贄がこれ聖願とかね、進んで捧げるものってあるでしょ。だからこれは本当に特別に私は捧げたいですよって言って、ね、あとは聖願っていうのは私はこういうことをしますから、誓いますっていうか、誓うって言ったらかな、これをやります。例えばハンナがね、男の子を与えられるんだったら、その男の子を神に捧げますっていうふうに祈ったじゃないですか。あれは聖願ですよね、うん。でそういうふうに聖願を立てたりとか、この進んでやるときに、まあ、前書の生贄の場合ですね、傷のないオスでなければいけないと。傷のない、あと血管のあるもので、これはいけないっていうわけです。だから生贄が清いものでなければいけない、この欠けのあるものであってはいけない、罪のあるものであってはいけないというのを指しているわけです。だからこれを全てイエス様がお捧げになったものっていうのがこういうものなんだよっていうことを表していて、第一ペテロの一章の18節と19節にこう書いてあります。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですということです。 では21節、また人が特別な誓願を果たすため、あるいは進んで捧げるものとして牛か羊の中から交わりの生贄を主に捧げるときは、だからさっきはね全焼の生贄だったのに、こっちは交わりの生贄ですね。それが受け入れられるためには傷のないものでなければならない。それにはどのような結果もあってはならない。盲目のもの、折れたところのあるもの、傷のあるもの、あるいは海の出るもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるもの、あなた方はこれらのものを主に捧げてはならない。またこれらのものを主への食物の捧げ物として祭壇の上に捧げてはならないということで、先ほどは全焼で、こっちは交わりの生贄での誓願の捧げ物です。で、交わりの生贄ね、もうすでにやったんですけど、思い出していただきたいのは、全焼というのはそのまま全焼です。全てを焼くわけです。で、交わりの方は、脂身のところとか腎臓みたいなところで、ここのところを祭壇の上で焼くんですが、その他祭司が受け取り、その残りの一部が、一般のイスラエル人が受け取ると。だからそれは神様が食べてて自分も食べてるっていうね、神と交わってるわけですよ。また互いに交わってるわけです。まあ、これは分かりやすく言うと、私たちはイエス様の名によってね、交わりながらご飯食べてる感じ、うん、まあ、うちの教会の場合持ち寄りでね、まあ、それぞれが持ってきて食べてるけど、まあ、もっと昔は同じ釜の飯みたいな感じで、まあ、1枚のパンがバーンってこれ出てきてさ、このなんだかまどから持ってきたさ、このパンがあってさ、それをバーンとかって、このでっかいのがこう、ナンみたいなのがでっかいのがあって、それでみんなでちぎって食べたみたいな、そんな感じだったと思いますけどね。で、それでこう、みんなでね、交わったんですよね。で、主に交わったと。で、この時に欠陥のあるものであってはいけないと、その生贄がね、欠陥のあるものであってはいけないと、イエス様を表している。イエス様が、この私たちにとっての平和であって、2つのものを1つにするという交わりですから、だから欠陥があってはいけない。かなり詳しくね、次に書いてあります。23節、牛や羊で足が伸びすぎているか、または、苗縮んだものはいいのかな、23節、苗縮んだものは、進んで捧げるものとすることはできるが、誓願の捧げ物としては受け入れる。進んで捧げるものにはできると、でも誓願はできないと。なんでだろうね、この違いはね。基本的にもできないわけですよね、やっぱり誓願っていうのが、やっぱりもっとこう清さを表してるんでしょうね。この主の前に誓ってるわけですから。で、次に、あなた方は睾丸の押しつぶされたもの、砕けたもの、裂かれたもの、切り取られたものを主に捧げてはならない。あなた方の血でそのようなことをしてはならないというふうにありまして、かなりいろんな意味での欠陥があります。でね、あなた方の血でそのようなことをしてはならないと、これから踏み入れる約束の地でそのようなことをしてはならないと言うんですけど、おそらく周りではやってるんですよね。その異教において、こういう賭けのある欠陥のある生贄も捧げていたんだと思うんですけど、それをやってはいけないと、あなた方はね。だから25節で、またあなた方は異国人の手から何かこのようなものを受けて、あなた方の神のパンとして捧げてはならない。これらのものは損なわれていて欠陥があるから、あなた方は受け入れられないということで、異国人の手からですね、これもらって、ああとか言ってね、捧げていくっていうのもいけないんだよっていうことを言ってるんですね。だから彼らは特に、別に悪意があるわけじゃなくて、普通に、これ受けね、捧げていくっていうことをやってもね、で、これは不完全なものだからダメなんだということなんですね。まあ、でもこの異国人にとってはですね、なんで完全でなければいけないのかっていうのはわからないと思います。だからこれを霊的に当てはめると、いや、頑張って祈ってれば救われるんじゃないのとかね、まあ、いいことちょっとやってれば救われるじゃんって。年に1回カンカンってやってさ、このお賽銭やったら、なんかもう、あとちょっとね、こう大晦日にちょっとこう、なんかこうお祓いとかやって、で、それで、まあ、これ儀式あるでしょ。そして一生懸命頑張って真面目に生きてたら、みんな天国に入ってるんだよと。不完全な生贄でも OK なんだ。で、それがいつの間にかこう入ってきちゃういやつで違うよということなんですよね。私たちはイエス様という完全で聖なるお方、 の生贄が捧げられていることを信じて受け入れているわけなんです。で26節、これ興味深いですね。主はモーセにこう告げられた。牛か羊かヤギが生まれたときは7日間その母親のもとに置いておく。8日目以後それは主への食物の捧げ物として受け入れられる。しかし牛でも羊でもそれをその子と同じ日にほふってはならないと。もうこれはね、立法の中にある動物愛護みたいなもんですね。あの尊厳というか、わかります？まずね、すぐに生まれた子を母から奪っちゃいけないわけですよ。ある程度その時間をとって、あの遺言を捧げなければいけないって多いでしょ、ね、このだからといって生まれたばかりのもうなんていうかな、おぎゃーって言って 2,3 日しか経ってないのに捧げてはいけないわけです。7日間待って、で8日目以後に捧げることができると。であとね、残酷なのは母親とその子供ね、同じ日にほふってはいけないと、いうことですね。で29節、主に感謝の生贄を捧げるときはあなた方は受け入れられるようにそれを捧げなければならない。その同じ日にこれを食べ朝までそれを残しておいてはならない。私は主であると。これはね、感謝の生贄ってのはね、結構こうすぐなんですよね。和解の生贄ってのは3日経ってはいけないって書いてあったけど、和解ってあの交わりの生贄か、間違った、あの昔の訳だね、和解の生贄、あれ3日間、3日目経ったらダメだってことに言ってるんだけど、感謝はねその日のうちに食べなきゃダメなんです。でこれはあのもう感謝ってなんか瞬発的にこうそのまま出てくるんですよ。全てにおいて感謝しましょうってさ、でずっと感謝しなきゃブツブツブツって、いや後でいっぱい全部感謝するからって、あのことは実は良かったよね感謝とかね、なんか1週間さなんか風景ばっかり言ってさ、そして日曜日になってあのこと感謝です、あのこと感謝です、いや、ね、今ちょっと笑ってるけど変だよね。感謝ってその時にするから感謝なんですよ。そういうことで、あのその日に食べましょうと。であなた方は私の命令を守り、これを行わなければならない。私は主である。私の聖なる名を汚してはならない。イスラエルの子らの間で私は聖であることが示されなければならない。私はあなた方を聖別する主である。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した私は主であるということで、強調してますね。命令を行いなさいと。私は主だと。なんで行うのか、主だからです。だから本当に単純です。私たちは神から言われたからという理由だけで行うんですね。何か自分に得をするとかなんだかじゃなくて、主がこう言われたから、はい分かりましたって言って従うわけです。で聖なる名を汚してはならないということですね。この、イスラエルの頃の中であなたが聖であることを示さなければいけないと、さっき言った通りですね。で私たちが汚れを行っていたらそれは汚されてしまうからね。で私はあなた方の神となるために、だから私は、エジプトから救い出されたものとして、本当に私たちが、この、不義がおる世からあがない出されたものとして聖なる民として生きていきなさいということであります。ということで聖なるものとしていく、これを、丁重に扱っていくですね、尊んでいくということで、私たちは教会での兄弟姉妹を喜び尊んでいるか、また自分の財産についてどうなのかですね。教会のものだけなくね、まあ、自分のものも性別されていって、自分の財産はどうなのか、時間はどうなのか、割かれている時間、あと周りの交友関係はどうなのかとか、そういうのも神から来てるんだから大事にしていこうよねっていうね、敬っていこうよねっていう、でそれで清いっていうことを示していくわけですよね。うん、ということです。はい、これで21章22章が終わりました。で23章は来週はこれ2つに分けると思います。まあ全部読んでいてほしいんですが、2つに分けると思います。今度はね、収穫のにおいての祭りを学んでいきます。で7つあります。春の祭りが3つと秋の祭りが4つあって、その前半の春の祭りを見ていきますが、全部で7つあって、その年にこうあるわけですよ。で今の季節だとロシハシュハシャーナーって言ってラッパを吹き鳴らす日っていうのは間もなく9月ですねにありますけれどもね、 これをね学んでいきますが、実に実に神様の救いのご計画、またキリストの働きを表しているところなので、じっくりと見ていきたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが聖なるものとして生きることを教えてくださって感謝します。神様、本当にあなたが与えておられるものみんな清いと、そして信仰によって本当にこう動かされている一人一人がとってもたっといんだということを私たちは知って、そして自分よりももっと優れたもの人としてたっとびなさいと、自分だけを求めてはいけないということ、そのことをあなたは言われました。主よ、どうぞ私たちをさらに清めてくださり、この道をしっかりと歩んでいくことができますようにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。 アーメン。